皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや今週はなんか気ぜわしかったですよね。
そうですね、
ずっとアメリカ大統領選挙の結果が固まるか固まらないか見ているうちに株がブワーッと上がってですね、
はい、
最初はねワクチンがうんぬんという話が出たのでダウがものすごく上げて、でもダウが勢いを失ったら今度はナスダックが上がってと、でその間東京の株はずっと強くて、まあさすがに今日は135円安というね、日中はもっと下がってたんですよね、私が見た時にはね。でも最後ちょっと戻して、まあ相変わらず東京は強いなという感じで終わってます。まあ目まぐるしい週でした。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ大統領選挙は民主党のジョー・バイデン前副大統領の当選が確実となり、バイデン氏は新型コロナウイルス対策を最優先課題に位置づけると表明しました。
アリゾナ州もバイデンさんが勝ったというね、これだけ慎重に数えて1万1000票の差があるのでバイデンさんの勝利ということで、いよいよトランプさん追い詰められた感じがしますよね。ジョージアは飾り直しをしてるんですけれども、これもそう遠からず終わるということは、トランプさんの抵抗の弾がだんだん切れつつあるという感じがしますよね。
アメリカの製薬大手ファイザーは開発中の新型コロナウイルスのワクチンの治験で予防効果が 90% 以上有効だったとする初期データを発表しました。
これは後で取り上げます。
北海道をはじめ国内で新型コロナウイルスの感染が再拡大しています。政府は今月10日開催の対策会議で感染防止策の徹底を改めて求めました。経済再開のためにも第3波を食い止める必要があります。
これは2と一緒にですね、コロナという一つの国威の中で取り上げたいと思います。
コロナ禍にもかかわらず最高益を稼ぐ企業が相次いでいます。2020年4月から9月期決算を発表した上場企業の7社に1社の純利益が過去最高となりました。自宅での巣ごもり消費が追い風になった食品スーパーや通販のほか、コロナ禍を契機にデジタル化を急ぐ企業の設備投資を取り込んだ業種の好調ぶりが目立ちます。
日々のニュースはですね、特に夜朝のニュースを中心にコロナ相当打撃ですよというニュースが多くて、まあそれはそれで事実なんですけれども、上場企業の7社に1社がですね純利益で過去最高となったというのは、これはやっぱり重要なファクターで、株式市場が強いのも一つはですね、こういう実績がある会社もあるんだということが非常に重要なポイントだと思いますね。任天堂とかソニーも含めてですね、ここには食品スーパーや通販とか並んでますけど、その他にも私が知っている範囲では結構親と思うような企業がね、業績がいいんで、経済は打撃を受けた会社が多いんだけれどもまだら模様にですね、非常に良い企業もあるというのが大きな一つのポイントだと思います。
日銀は地域金融機関を支援する新制度を始めると発表しました。経営統合や経費削減に取り組むことを条件に、日銀に預ける当座預金に年 0.1% の上乗せ金利をつけます。
地域金融機関、地域じゃなくてもね、メガの金融機関の経営もなかなか厳しいところに来ていまして、 なんで日銀や政府がですね、地方金融機関に対する整理統合に力を貸すかというとですね、一部の金融機関が行き詰まった時にその救済コストは凄まじい大きさになるわけですよね。それは私どもがですね、もういろんな銀行の破綻の中で経験したところです。だから破綻になる前にシステム統合とかですね、そういうのを優先的にやって地方金融機関を整理しようと。システム統合ってのはみずほ銀行さんの例を見ても大変なコストと時間がかかるわけで、そういうのを早め早めにやってですね、中央金融機関を整理統合して日本の金融の流れをスムーズにしようと。まあ私はどのくらいのコストをかけるのがいいのかは別としてですね、行き詰まってから救済するよりははるかにコストが割安に済むんじゃないかなという印象は持ってます。
中国の規制当局である国家市場監督管理総局は、ネット企業の独占的な行為を規制する新たな指針の草案を公表しました。アリババ集団など巨大ネット企業が取引先に不当な圧力をかけるのを取り締まる狙いがあるとみられます。
これはね、非常に面白い動きですね。アメリカでもGAFAのようなですね、強いネット企業を規制しようという動きが司法の世界からも政府からも出てきている。具体的な議会の動きなんかもうすでに表面化しているわけですけれども、じゃあ一方、巨大なネット企業を持つ中国はどうかというとですね、ここでも国家市場監督管理総局と、なんか長ったらしい名前なんだけど、ここが具体的にはアリババをターゲットにですね、いろいろ検討を始めていると。アメリカでも中国でもネット企業があまりにも大きくなったことによって、それによって消費者とかですね、そのプラットフォームを利用している企業の中で優劣というかですね、プラットフォームを持ってる方が非常に強くなりすぎて、それが国家経済の運営の円滑化を邪魔してるんではないかという見方が出てきてるということですね。だからこれは社会主義とか資本主義に関係なく、ネット企業は今ものすごい力を持っていて、国がそれに関心を持っていますよということと、もう一つ中国の場合はですね、ジャック・マーさんがですね、いろいろな機会に国家の監督の方法についてかなり異論を唱えているんですね。で、中国政府の中にちょっと大きくなったからいい気になりやがってというようなイメージを持つ人がいて、どうもジャック・マーさんの影響力を削ごうとしている。で、これが重なっているので、私がまあ外野から見ていて、中国のような国がジャック・マーさんのような人を英雄にしておこうとし続けるだろうかという疑念が浮かんでます。つまりジャック・マーをですね、何らかの形で追い詰めて今の彼の名声を傷つけようとする動きが中国政府の中にあるのではないかという印象も持ちますね。これはまあ私の印象なんですけど、中国の体制というのは習近平以外には英雄を作らないというふうに動いていると見えるので、これからこの問題はですね、ネット企業が力を持ちすぎるという点に加えて、ジャック・マーさんのパワーの伸長を中国政府がどのくらい許容するだろうかという点で、私は非常に興味深く見ています。
日経平均株価は水曜日に1991年以来29年ぶりに25,000円台を回復しました。ここまで動きが鈍かった中長期投資の海外勢の買いも入り始めています。金曜日の大引けは先週金曜日より1060円64銭高い 25,385 円87銭でした。
まあ、さっきも言ったように今日1日だけを取るとですね、木曜日に比べて135円ちょっと下がっているわけですけれども、それでも引け値はですね 25,385 円と相当高いですよね。まあでも考えてみるとね、ニューヨークのダウやナスダックは新値を追ってた時期が多かったんですよね。で、最近も新値を追ったりしてるんですけれども、私の記憶だと1989年のですね、日経平均の高値は 39,000 弱なんですよね。それに比べればまだ1万4000とか1万3000円離れているわけで、まああの時の株価がね、上がりすぎてたということはあるんですけれども、まだまだ日本の株は割安かなと、そう思ってます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。 リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、日本全国で新型コロナウイルスの感染者が増えていますね。
そうですね。今日も東京、北海道なんかでね、相当多くの感染者が出て、全国ベースではね、やっぱり2000人に着々と近づいているというね、印象がしますよね。これはもう8月の時点を上回っている。で、最初僕思ったのは検査数が増えてるから新規感染者が増えてるのかと思ったら、東京なんかを見てみると8月の時点とあんまり変わらないんですよね、検査数はね。にもかかわらず感染者が増えているっていうのが一つと、やっぱり年代別に見て8月ぐらいまでは20代30代が非常に多かったんですけれども、ね、全体に占める割合が高かったんですけれども、最近は40代から上の感染者が非常に増えているっていうのが一つ特徴と、もう一つは家庭内感染がね、相当増えてきているということだと思います。専門家なんかはね、冬に向かうこの季節においてインフルエンザとのツインデミックの可能性もあるし、相当警戒感を強めている。そういう中で GoTo とかですね、政府がやっている措置はどうなんだという議論があるんだけれども、今私が喋っているこの現状においては、金曜日の朝の菅首相の記者会見もそうなんですけれども、GoTo をやめるつもりはない、全国的なロックダウンをするつもりはないという形をとっています。で、私はね、いつもこの番組で言ってるんですけれども、ロックダウンすれば全て問題が解決するかっていう、そんなことは全然ないわけですよね。例えばイタリアもロックダウンして、長い間ロックダウンして一時はものすごく減ってですね、ヨーロッパの優等生とまで言われたんですけれども、最近はもう万の単位でね、新規感染者が増えていて、ドイツも優等生って言われたんだけど、まあ増えてきているということですね、はい。で、ヨーロッパ各国はフランスをイギリスも含めて一週間ぐらい前からかな、かなり厳しい規制を引いて、今朝の海外のニュースを見ていると、ヨーロッパのニュースを見ていると、まあ頭打ちになったってこう言ってんですよね。そうか、ロックダウンすりゃ減るよね、と。でも、イタリアの例見てもわかるけど、ロックダウン解除した瞬間にまた元の生活様式に戻ればですね、また増えるんだな、ということがわかります。でね、僕はいつも思うんですけれども、人間の経済活動そのものを抑えれば、感染がすぐ減るかということではなくて、経済活動を継続していく中でも、一人一人が人との距離を保つとか、群れないとか、三密にならないとか、我慢して会食しても静かに喋るとか、人と人の距離を取るとかですね、そういう努力を積み上げないとダメだなと。つまり、経済活動を再開していても、そういう努力を積み重ねていけば、それはそれでそんなに感染者は増えないということなんだろうと思います。で、その認識が一人一人の意識の中で静かに沈殿していない、それ思ってんだけど、つい集まるとみんなでわーっと盛り上がっちゃってですね、4時間5時間酒飲んじゃうとかいうところがあるので、国民の意識が変わらないんだったらロックダウンしまえという考え方もあるんですよ。でもさっき言ったようにイタリアもそうなんですけれども、厳しい措置を取るとそれに対するですね、反動っていうのは必ず出てきて、それがまた感染の種になるということで、経済活動を続けながらも、今までの生活習慣をかなり変えて、はい、まあヨーロッパはそのハグとかキスとかね、ある。日本はないっていうことだけでも相当違うんだけれども、やっぱり会食の仕方とか、家庭内での時間の過ごし方とか、それは人間は寄り集まるのが好きだから、それ抑制するのは大変だし、なんか自分が満足な人生を送ってないんじゃないかって、それはありますよ、それはね、はい。だけども、ここは一つ我慢というところがですね、国民の間に広がるかどうかというのが非常に大きなポイントだと思ってるんですね。で、日本は比較的海外の諸国に比べればそれができていた。
はい。
だけども冬が近づくと何が起きるかっていうと、インフルエンザも流行るのはね、空気が乾燥してうんぬんっていう人もいるんだけど、基本的には寒いんでみんな寄り集まると。ね、お家だって、例えば6室あって全部それ暖房をぶっかけて、一人一人が一つの部屋にいるというよりも、まあ集まればいいじゃないかみたいな考え方があって。そうですね。で、そうすると、それがコロナの感染拡大のね、温床になるということも言われてますので、だから今年、来年も含めてかもしれないけれども、やっぱりちょっとコストかかっても、 人と人との距離を保ちながらという時間の過ごし方で、レストラン行ってもいいんですよ。私もよく行くし。だけども、できる限り少人数で、
はい、
できる限り静かな声で。やっぱりお酒飲むとね、気持ちが大きくなって、コロナ何するものぞという感じになっちゃうんだけれども、それを抑えていくと。で、そういうことを積み重ねていけば、GoTo だっていいと思うんですよ、私は。私も何回か使わせてもらったし、でも基本的には自分が何したかというと、車移動でね、
はい、
静かに旅館に入って、ホテルに入って、静かに時間過ごして帰ってくるということを繰り返しているわけで、そういうことが必ずしもできないよっていう人もいらっしゃると思うんですよ。足の悪いおばあちゃんどっかに連れていくとかね、お孫さんがちっちゃいからっていう、そういうのも考えながらなんだけれども、それでもなるべく感染が広がらない。感染ってのは人から人、また感染した人が触ったものから人というルートが分かっているので、かなりの部分を人間の注意力を上げること、日本人の注意力を上げることによって、制御できるのではないかなという、まあ甘えんのかもしれないけど、そういう考え方があるわけですよね。議論がね、GoTo やめるべきか、続けるべきかというところに議論が突然行くと、私は驚くわけですよ。で、その中間あるでしょうと。で、中間取らないと経済回らなくなるし、地方の旅館やね、ホテルなんか今、年末年始、どこも取れないような状況になっていて、それはそれで活況なんですよ。この前ね、22日、23日、京都行こうと思ったらもう全然宿がなくて、
そうですか。
あったのは23日の月曜日の連休終わりの日だけなんですけれども、そういうことになりながらコロナが広がらなければいいなというふうに思ってるんですよね。だから乗り切り方は、例えば球場に入る人間を今半分なんだけど、50% なんだけど 35% しろと、そういうことじゃなくて、
はい、
今相撲を行われてるわけじゃないですか。相撲を見ててもね、結構前に比べれば、
入ってますね、
1マスに2人ぐらい入ってるわけだから、倍ぐらい入って。でも見てるとね、やっぱり歓声を上げるわけでもなく、ああいう狭い空間だからだと思うんですけれども、また入るときにどうせね、これやっちゃいかん、あれやっちゃいかんって確認されてるんですよ。普段それを我々ができれば、GoTo したっていいし、GoTo Eat でもいいし、GoTo イベントでもいいと思うんですね。緊急事態宣言を発令するかどうかという問題以前に、それぞれの人がコロナ時代にあった行動パターンをしっかり取れるかどうかというのが一番大きな問題で、もしそれが取れない人が多くなったら、尾身さんが言うようにね、GoTo やめちまえとかね。尾身さんはまあだからこれ以上感染者が増えたらという前提条件付きですよ。そういう意見が出てきてもやむを得ない。その場合にはでも日本経済が受ける打撃は大きい。で、その間政府が失業した人の面倒を見るにしてもそれはやっぱり財政赤字となって後々で付けが来るわけだから、なるべくそうならないようにしながら、経済活動をうまく回せていけばいいなと私はずっと思っています。
はい、次はアメリカの大統領選挙、民主党のジョー・バイデン前副大統領の当選が確実となり、来ました。
さっきも言ったようにね、アリゾナ州でもバイデンさんが勝ったという判定が下って、まあまた一方バイデン政権に近づいたということだと思います。トランプさんはあのジュリアーニさんを中心にね、反撃を試みているんだけれども、どうも具体的な証拠がないんですよね。
出てこないですね。
不正があったって言うけれども、ジュリアーニさんが何十万の票が動くとか言ってるけど、どこにそんな票が出てくるんだと。で、僕はね、ずっと見てて、やっぱり、開票した人は各州で開票をね、行った人は非常に、それはだって、世界中から見られてるわけで、厳密にやってるわけですよね。最新の注意を払いながら、例えばアリゾナでは1万1000票でバイデンさんが勝ちましたとかいう判定出してるわけで、それ不正だろうとか言われたらもう、僕だったら頭きちゃいますよね。あれだけ寝ずにね、作業して、なんだと、これだけ俺たちが一生懸命やったことを不正だと言うのかということですよね。まあ見落としとか見間違いっていうのはあって、例えばね、最終計すると500ぐらいは出てくるらしいんですよ。それ間違いだよと。でもね、両候補の票差がね、5万とか6万あるときに500票のね、間違い見つけてどうするんだということですよね。だからそういう意味では私はアリゾナ州もバイデンさんに決まったという流れの中で、共和党の中からも負けを認めた方がいいんじゃないかという議論が出てくるんだと思います。ただしトランプさん以外がそれをなかなか言い出せないのは、やっぱりトランプさんが7000万票を上回る票を獲得したというね、非常に重い事実があるわけですよね。で、この7000万票はトランプ支持だったというふうに考えれば、
はい、
トランプさんの意に反する形で大統領から追い落とすようなことは共和党員としてはできないという考え方があるんでしょう。 だってトランプさんはね、バイデンさんと同じように78歳でまた大統領っていうことを狙っているともこう言われているわけですね。まだまだ揉めるかなと。でね、バイデンさん、カマラ・ハリスさんにね、勝利宣言した時に呼ばれて小走りで走ってきたじゃないですか。
そうですね。
で、僕ね、あれ見てね、ちょっとこの人無理してるなと思ってねで、ちょっと走ってたけど、ね、最後の方はね、あんまり力強くなかったんですよ。うん、あれ大統領の走りかなと思うようなね、身のこなしがやっぱりスローになってますよね。で、そういう点で見るとやっぱり4年で辞めるだろうと、自分を辞めるって言ってるんですよね。ということはアメリカの大統領ってなった瞬間にこの人は8年やるかもしれないと思って、周りの人が見て、それで8年続くんだったらもうね、承服しなきゃいかんなというところがあるんだけど、バイデンさんはなった瞬間にリームダックのね、匂いが漂う大統領になる可能性がある。カマラ・ハリスさんが今一番手なんだけれども、じゃあ本当にアメリカがインドとね、中南米のね、両方の血を受けた、彼女自身が私は黒人だと言ってるんで、それを言うならば、黒人の人を、女性をですよ、大統領に据えるのかなという疑念もあります。だからそういう意味では、バイデンさんは、そもそも、例えば40代、50の代の大統領、新任大統領とはかなり違うということですよね。で、加えて言うと、民主党の中でもね、やっぱりバイデンさんが取るであろう政策に対して、どちらかといえば急進左派に近いような考え方をする中で、大統領候補を応援した人もいるわけじゃないですか。だからそういう人たちがバイデンさんが取るであろう、どちらかといえば中道的なルートをですね、心よしとしない人もいるということですよね。だから民主党の中も割れていますよね。共和党はトランプさんが乗っ取ったような形になってますから、だからそうすると政策の触れも出てきている。で、バイデンさんを見ててずっと思うのはね、日本の尖閣に対する日米安保条約第5条の適用宣言もそうなんですけど、なんか決定を遅らせると、党内からも、あちこちからも、この文句が出そうなので、主要の問題になりそうなのは、バッと手を打って、俺はこれで行くぞっていうふうにですね、党内を説得しているように見えるんですよ。で、今のところね、大統領になったわけではないのに、
はい、
尖閣へのアメリカの防衛義務みたいなことを明言したりして、まあ異例なね、展開になっているのは、そういう背景があるのかなと。トランプさんが当選した初日にね、ナフタや WTO を言い出して離脱したところからね、逆に今度はね、フルにアメリカは関わっていくんだと、あとパリ協定に関わっていくんだという方向を打ち出すということだと思うんですよね。まあ少し大統領になれたなと思ったあと3年みたいなね、そういうことになり得るので、バイデンさんが歩む道というのは相当厳しいなというふうに思ってますよね。
はい、今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに、アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週は実は2度、鬼滅の刃を見ました。はい、まあ二度は見るつもりなかったんだけど、まあ一回見てね、それは映像が綺麗だろうなと思ったので、IMAX で見たんですよ。
あ、そうですか。
日比谷のね、東宝シネマでね、見て、IMAX で見て、それ綺麗だったんですよ。で、左側から見て、でもね、結構話の筋が面白いんですよね。で、どうやって見たかというと、はい、私は原作読んでないので、インターネットであらすじを読んで、
はい、
それで主要なキャラクター、主人公とかも含めてね、それ頭の中に入れてみましたと。かなり面白かったですよね。それで映像を中心に IMAX だから見たので、2番目はですね、よし、セリフを全部聞いてやろうということでですね、六本木の東方シネマに行って、今度は右側から見てね、
はい、左右から
あんまり意味はないのかもしれないけど、ね、角度違えてみて、もう一回見てもいいなというふうに思いますね。
そうですか。
で、それはね、なぜそんなに多くの人が見るかって、まああんまりネタバレしちゃいけないんだけれども、とにかくね、出てくる主人公の名前がね、
これ今の小学生わかんねえだろうと。例えばね、かまど炭治郎とかね、炭焼きだからかまど炭治郎、火柱っていうのがいてね、まあ鬼を退治しようというそういう話なんですね。結構古い物語の構成はしてるんだけれども、とにかくキャラクターはね、髪の毛真っ黄に赤が混じるとかね、目が赤と黄色とかね、でもう日本人とはとても思えないようなパチッと目しててね、かっこいいというんじゃないけれども、
個性的な感じ、
ああ、やつはエキゾチックな感じがするね。話全体としては大人である私が見ていてもいろいろね、サジェスティブなんですね。善と悪との戦い、単純に善が勝つんじゃない、でも善は努力するよと。善を行っていた人の中でも諦める人もいますよみたいなね。いろいろ服装的にね、結構面白いんですよね。今からね、十何巻のね、あの原作を漫画で読む気は僕はしないので、続きが出たらまた見ようかなと。でもね、見て損しなかったですね。
あ、
2回見てもまだいいなと。でね、僕の友達の中では結構3回目見ますとかね、うちは3回見る予定ですとかいう人も結構いて、あれだけ多くの人が見る、子供たちが熱狂する。いや、はい、あのね、子供たちも喜ぶようなシーンがいっぱい出てくるんですよ。うん。で、大人も考えたら追えないようなシーンがいっぱいある。で、そういう意味では、いい映画だったなというふうに思いますよね。はい、
今週のここを見てきた、これを見てきたは、鬼滅の刃でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
熊本にジョー・バイデンがいるっていうの
はね、私テレビで見ました。
そうなんだと思ってね。なんでジョー・バイデンかというと、梅田って書くんですよ、梅の田んぼね。
はい、
それバイデンじゃないですか、それね、お読みしたら。でジョーはジョーだから。でオバマさんの時にね、オバマ氏がね、ずいぶん話題になった
のね。そうですね、
トランプさんいなかったなと思ってね。民主党にはちゃんと日本に縁のある人がいるんだと思って
ね、
縁のある地方があるんだと思ってね、ちょっと面白いなというふうに思いましたね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。